このテープでは、県政だより33高知2019年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ龍馬の休日自然体験キャンペーン、日本三大夜城チームラボ高知城光の祭り、特集2ページ高知光のフェスタ、ピックアップ1、3ページ、高知県功労者表彰、高知県文化賞、連載コーナー、土佐人4ページ、情報広場5ページ、お知らせその1、県民みんなが森のサポーター、森林環境税、その2、個人住民税の特別徴収、その3、龍馬パスポート期間延長、その4、農業用ため池の届出制度。その5、北朝鮮人権侵害問題啓発週間。試験その1、高知県要約筆記者認定試験。催しその1、第23回人権ふれあいフェスタ。その2、年末年始の交通安全運動。その3、お仕事カフェ in 四万十市。その4、土佐嶺北博クロージングイベント。その5、高知競馬よさこいナイター開催日程。募集その1、第23回スピリットアート高知県障害者美術展作品募集。その2、県民体育館冬のスポーツ教室。その3、令和2年度県立林業大学校研修生募集一般講義。講座その1、第55回高知医療センター地域医療連携研修会。その2、ウェブセミナー。その3、令和元年度難病患者等ホームヘルパー養成研修会。その4、第20期命の電話相談ボランティア養成講座。その5、犬や猫の飼い方講習会。その6、詐欺防犯と電子マネーについての学習会。その7、生涯現役実現のための再就職支援セミナーと企業合同説明会。相談その1、若者進路相談会。その2、事業継承の相談。県立施設のご案内6ページ。美術館その1、僕と私とみんなのツペラツペラ絵本の世界展。歴史民俗資料館その1、コーナー展、干支の玩具、ネズミ。文学館その1、馬場胡蝶展、記念講演会、胡蝶とお化けとミステリー。高知城歴史博物館その1、福を呼ぶ城泊のお正月。その2、博物館に初詣。芸聖天文学習館。その1、天体観測学習会。その2、月面 X を見よう。その3、部分日食観測会。坂本龍馬記念館、その1、企画展、長宗我部維新と土佐の合祀。その2、連続講演会、幕末キーパーソン、龍馬をめぐる人々、勝海舟と龍馬をめぐる幕臣たち。埋蔵文化財センター、その1、移動展、嶺北地域の遺跡展。その2、勾玉作り体験教室。その3、講演会、のいち動物公園、その1、動物園のクリスマスデイ、その2、えと展、ネズミ、牧野植物園、その1、子ども自然体験教室、ムクロジで遊ぼう、高知県推計人口7ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。12月号の表紙は、龍馬の休日自然体験キャンペーン、高知市の高知城です。昨年度初開催し、11万人以上の方が来場、46日間開催した展覧会、2回目の開催となる今回は、展示作品を一部入れ替え、11月8日金曜日から令和2年1月31日金曜日まで67日間開催します。江戸時代の姿を今に伝え、現在も高知の町の象徴でもある高知城を 人々の存在によって変化するインタラクティブな光のアート空間に変えます。表紙では高知城が幻想的にライトアップされている様子をご紹介しています。黒潮くんの一押しとして紹介しているのは、大手門の石垣に刻印です。高知城の大手門にそびえ立つ石垣には、カタカナで、う、え、し、けって刻印があるよ。不思議やね。高知城に行ったら探してみてね。以上で表紙を終わります。次は特集です。高知光のフェスタ、冬の祭典、令和のきらめき。開催期間、令和元年11月1日金曜日から、令和2年1月31日金曜日。この冬も、県内各地が色鮮やかな光に彩られる、高知光のフェスタ、冬の祭典、令和のきらめきを開催します。期間中は、イルミネーション、キャンドルライト、スターウォッチングなど、光の演出を駆使した様々な夜間イベントが、県内各地で展開されます。高知の冬を存分に楽しんでみませんか？高知光のフェスタ開催期間中の夜間イベントをご紹介します。まず、秋、室戸地域です。東洋町で、東洋町イルミネーション。場所は、白浜海水浴場。開催期間は、12月中旬頃から、令和2年1月中旬頃の予定です。室戸市では、室戸廃校イルミネーション水族館。場所は、室戸廃校水族館。開催期間は、12月21日土曜日から、令和2年1月4日土曜日までです。北川村では、光のフェスタ in モネの庭2019。場所は、北川村モネの庭マルモッタン。開催期間は、11月2日土曜日から、12月1日日曜日の、毎週土曜、日曜及び祝日です。田野町でご紹介するのは3つのイベントです。1つ目は田野イルミ。場所は23市公園。開催期間は12月21日土曜日から令和2年1月12日日曜日までです。2つ目は四国一小さな町の田野イルミでお客。場所は23市公園。12月21日土曜日に開催されます。3つ目は、四国一小さな町の田野ゆらめき回廊、岡ともり。場所は岡御殿及び周辺。12月21日土曜日に開催されます。秋市で開催されるのは、秋キャンドルナイト2019。場所は土佐黒潮鉄道、御免なはり線、秋駅前広場。12月7日土曜日に開催されます。次は、物部川地域のイベントをご紹介します。江南市、海辺のイルミネーション。場所は、高知県立公園、ヤシーパーク、道の駅、ヤス。開催期間、12月1日日曜日から30日月曜日。上市でご紹介するのは2つです。1つ目は、KUT イルミネーション2019。場所は高知工科大学上キャンパス内。開催期間は12月1日日曜日から令和2年1月4日土曜日。2つ目は龍河洞ナイト。場所は龍河洞鍾乳洞周辺エリア。開催期間は12月22日日曜日から令和2年1月5日日曜日までと2月15日土曜日。16日日曜日、22日土曜日から24日月曜日の休日までです。南国市では、百花百彩花景色七変化、国分竹明かり象形の道が開催されます。場所は、県道256号沿い11箇所の会場です。開催期間は12月7日土曜日と8日日曜日です。高知市では3つのイベントをご紹介します。1つ目は、チームラボ高知城光の祭り。場所は高知城高知公園。開催期間は11月8日金曜日から令和2年1月13日月曜日祝日までです。2つ目は、イルミネーションフェスタ。場所は高知市中央公園。開催期間は 11月29日金曜日から令和2年1月19日日曜日まで。3つ目は第7回中川清流鏡川棚田キャンドル。場所はオーベルジュ土佐山周辺。開催期間は12月14日土曜日と15日日曜日です。次は嶺北地域です。土佐町、石原家のお客、ハッピークリスマス。場所、石原コミュニティセンター。12月21日土曜日に開催されます。仁淀川地域でご紹介するのは3つあります。1つ目は、佐川町、佐川ウェルカムイルミネーション。場所、佐川町役場周辺。開催期間は、11月16日土曜日から令和2年1月初旬の予定です。二つ目は、越知町、ロマンティックイルミネーション冬物語。場所は、越知町役場。開催期間は、11月下旬から令和2年1月初旬です。三つ目は、仁淀川町、中津渓谷仁淀ブルーフェスタ。場所は、中津渓谷湯の森。開催期間は、令和2年1月2日木曜日から2月29日土曜日までです。奥四万十地域でご紹介するのは3つです。1つ目は、須崎市。須崎イルミネーション。場所、川端シンボルロード。開催期間は、12月2日月曜日から令和2年1月5日日曜日。2つ目は、都農町。都農町クリスマスイルミナイト。場所は都農町川嘘自然公園。開催期間は11月22日金曜日から12月25日水曜日。3つ目は梼原町。梼原ウィンターイルミネーション。場所は梼原町役場周辺。開催期間は11月中旬から令和2年2月29日土曜日までの予定です。旗地域でご紹介するのは3つです。1つ目は、宿毛市。イルミネーション2019、ランタンに願いを、in 宿毛町の駅林亭。場所、宿毛町の駅林亭。開催期間、11月23日土曜日祝日から令和2年1月14日火曜日まで。2つ目は、大月町、コーラルイルミネーション in 大月。場所、ふれあいパーク大月。開催期間、12月1日日曜日から令和2年1月13日月曜祝日までです。3つ目は、土佐清水市、ジョン万ナイトミュージアム。場所、ジョン万次郎資料館。開催期間、12月13日金曜日から15日日曜日までと20日金曜日から22日日曜日までです。それでは、いくつかのイベントをピックアップしてご紹介します。東洋町で行われるのは、東洋町イルミネーションです。日時は12月中旬頃から令和2年1月中旬頃までの17時から22時を予定しています。巨大なクリスマスツリーやLED で装飾された魚や球体などのオブジェが登場。打ち寄せる静かな波の音を聞きながら、いつもとは違うビーチを楽しんでみませんか？場所は白浜海水浴場。詳しいことは、東洋町役場、電話 0887-29-3111 までお問い合わせください。室戸市で開催されるのは、室戸廃校イルミネーション水族館です。日時は12月21日土曜日から令和2年1月4日土曜日までの17時から21時を予定しています。サメが泳ぐ屋外プールも LED イルミネーションで装飾。期間中は21時まで開館時間を延長しているので、夜の水族館も楽しめます。場所は室戸廃校水族館。入場料は大人600円。小中学生300円です。詳しいことは、室戸廃校水族館、電話 0887-22-0815 までお問い合わせください。江南市で開催されるのは、海辺のイルミネーションです。日時は、12月1日日曜日から30日月曜日までの 17時30分から22時の予定です。ヤシーパークに植えた12本のヤシの木をカラフルにライトアップし、いつもと違った雰囲気を楽しむことができます。場所は県立公園ヤシーパーク道の駅やす。詳しいことは道の駅やす、電話0887-57-7122 までお問い合わせください。高知市で開催されるのは、日本三大野城、チームラボ高知城光の祭りです。日時は、令和2年1月13日、月曜日祝日までの17時30分から21時30分です。最終入場は21時です。今年もチームラボによる幻想的な高知城を体感してみませんか？料金は、展覧会の入場券は大人1100円ですが、大人は天守への入館には展覧会入場券に加え、期間中現地販売する天守入館券が必要です。入場券の販売場所は全国コンビニエンスストアほかです。詳しいことは、チームラボ高知城光の祭りコールセンター、電話088-854-7100 までお問い合わせください。土佐町で開催されるのは、石原家のお客ハッピークリスマスです。12月21日土曜日、18時30分から21時の開催です。地元の旬の食材を使った料理や地酒を楽しめます。場所は石原コミュニティセンター。参加費は、大人がお酒付きで4000円。お酒なしで2000円、小学生が500円、事前の申し込みが必要です。詳しいことは、集落活動センター石原の里、電話 090-3610-8664 までお問い合わせください。佐川町で行われるのは、佐川ウェルカムイルミネーションです。日時は11月16日土曜日から令和2年1月初旬までの17時30分から21時の予定です。佐川町役場前広場の大木から春日川に架かる橋の欄干までをおよそ1ヶ月半にわたって毎晩ライトアップします。場所は佐川町役場周辺。詳しいことは佐川町商工会、電話 0889-22-0053 までお問い合わせください。津野町で行われるのは、津野町クリスマスイルミナイトです。日時は11月22日金曜日から12月25日水曜日までの17時から21時です。津野町川嘘自然公園をクリスマスツリーや LED イルミネーションでライトアップします。場所は津野町川嘘自然公園です。詳しいことは津野町役場、電話 0889-55-2021 までお問い合わせください。大月町で開催されるのはコーラルイルミネーション in 大月です。日時は12月1日日曜日から令和2年1月13日月曜日祝日までの17時から22時。海中散歩をコンセプトとしたイルミネーション。水中をイメージした光のトンネルやサンゴや熱帯魚をモチーフにしたオブジェが登場します。場所はふれあいパーク大月。詳しいことは、ふれあいパーク大月内の大月町イベント実行委員会、電話 0880-73-1610 までお問い合わせください。以上について詳しいことは、県庁観光政策課内の高知県自然体験型観光キャンペーン実行委員会、電話 088-823-9606 までお問い合わせください。掲載している情報は10月現在のものです。高知光のフェスタの最新情報は、龍馬の休日で検索してください。掲載している写真は、イメージ、または過去開催時のものであり、実際の装飾とは異なる場合があります。以上で特集を終わります。次はインタビューコーナー、土佐人です。このコーナーでは、未来に向けて熱く高知県内で活躍する各分野の方々の魅力にクローズアップしています。12月号では、 高知県文化賞受賞者のお二人にお話を伺いました。お一人目は、高知の地質調査に挑み続けて60年、地質学者、高知大学名誉教授の鈴木隆さんです。龍河洞や室戸ユネスコ世界ジオパークなど、高知は地質の宝庫。その高知で昭和36年から地質学、特に岩石学の研究を続け、プレートテクトニクスやメランジュを日本に広く浸透させたのが鈴木さんです。県の天然記念物、住吉海岸のメランジュや、国の天然記念物、土佐種のメランジュなどを指定に導いた第一人者。中部や紀伊、四国、九州にある三波川編成帯、四万十帯などをフィールドにし、調査研究をされてきました。平成14年には、土佐市井野町間のトンネル掘削中に発見された鍾乳洞を調査。トンネルと鍾乳洞の間に橋を架けるブリッジ工法を日本で初めて成功させ、生活道と鍾乳洞の双方を守り、地域貢献にも携わってきました。広島県出身で大の広島東洋カープファン。数多くの地質学の著書のほか、医師に勧められたウォーキングも日々の運動成果をまとめ本にするなど、どんなことにも興味関心を持つバイタリティの持ち主です。同じ地質学者の父親の影響で、子供の頃には寺田寅彦の地球物理学書を読み漁り、寺田先生に近づきたいと高知での研究を選びました。だから子供たちには花や虫などの自然に触れたり、自分の手で物を作ったり、いろんなことに興味を持ってほしいと願っています。石が私の先生と話す鈴木さんは、今でも石に語りかけ、あらゆる視点で調査に挑み続けています。新たな地質学上の発見に期待したいですね。お二人目は、伝え残す手作りのぬくもりと技術、竹の子傘伝承者の山田直子さんです。そのふっくらと丸いフォルムから、まんじゅう傘と呼ばれる竹の子傘。江戸時代以前から芸西村和敷地区で、主に漁師がしけの時などに作っていた特産品でした。現在県内で唯一作られているのが芸西村伝承館。そこでおよそ30年間作り続け、技術を伝えているのが山田さんです。この伝承館は、村の特産品である黒砂糖と炭焼き、竹の子傘を伝えるために平成元年に完成。山田さんは管理も兼ねて、竹の子傘を作ってほしいと村役場から頼まれたものの、村で最後まで作っていた父親はすでに他界。なんとか母親と作り方を思い出しながら始めました。完成まで120日かかる竹の子傘。材料の竹は3種類あり、傘全体を覆う皮は破竹、骨組みは粘り強い真竹、表面に根付ける庇は土用竹を加工し、竹の伐採から乾燥、縫い付けまですべて手作業。曲がった山田さんの指を見ると、硬い竹を小刀などで一つ一つ削って部品を作っていることがわかります。愛用者は今では鮎釣りや村の街歩きガイドに広がり、時代劇にも使われたとか。踏んづけさえしなければ何十年も持ちますよと山田さんが指さしたのは、伝承館に飾られた飴色の竹の子傘。かつて父親が作った傘で、あんなに丸くきれいに作りたいのよと微笑みます。現在、傘作りの受講生は5人。後継者の育成にも力を注いでいます。芸西村伝承館では、竹の子傘作りを見学できます。皆さんもその良さに触れてみてはいかがでしょうか。竹の子傘についての詳しいことは、秋郡芸西村和敷港4537-E、芸西村伝承館の芸西村教育委員会、電話0887-33-2400までお問い合わせください。以上で土佐人のコーナーを終わります。
次はピックアップ1です。高知県功労者表彰、高知県文化賞。様々な分野で 県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞受賞者の皆様の長年の功績をたたえ、11月3日に表彰式を行いました。表彰を受けられたのは次の皆様です。高知県功労者表彰受賞者13名、地方自治、矢野川真一さん、78歳、四万十市、元四万十市議会議員、四国横断自動車道、佐賀、四万十間の早期整備について、積極的な要望活動を行い、地域の振興と活性化に貢献。中川貢さん、66歳、宿毛市、元宿毛市議会議員。よさこい高知国体の開催にあたり、施設建設等について、積極的な提言を行い、地域の振興と活性化に貢献。商工業、中谷正彦さん、74歳、高知市、元高知県ソフトウェア産業協議会会長、県内初のソフトウェア業界団体となる高知県ソフトウェア産業協議会の設立及び同協議会の法人化を実現し、本県のソフトウェア業界の発展に貢献。農林業、江口文夫さん、75歳、宿毛市、元宿毛市森林組合代表理事組合長、広報活動による森林組合の事業量確保や林業の機械化による組合員の所得向上に尽力するなど、森林組合の育成強化に貢献。伊藤則義さん、74歳、四万十町、一般社団法人、高知県木材協会副会長、県産木材製品の普及、PR 活動や、県内に3つある製品市場の合同一開催に向けた合意形成に尽力し、県産木材製品の販売促進に貢献。水産業、武井早和さん、72歳、高知市、高知県信用漁業協同組合連合会代表理事会長、支店代理店の統廃合等の自助努力による経営改善等に尽力し、同連合会の自己資本比率を増加させるなど、漁業金融の安定化に貢献。社会福祉、松本睦美さん、77歳、室戸市、元高知県民生委員、児童委員協議会、連合会理事、多年、地域住民の相談援助や生活支援に尽力し、警察と連携した峠工事の児童の見守り活動や、民生委員、児童委員の日活動 教科習慣には積極的な PR を行うなど、室戸市における地域福祉の向上に貢献。筒井大八さん、74歳、宿毛市、介護老人保健施設、銀南荘、施設長、県内でも先駆的に看取り、在宅強化型の施設運営に取り組むなど、地域に根ざした施設運営に長きにわたり尽力。有田直行さん、71歳、宿毛市、高知県、民生委員、児童委員協議会、連合会理事、多年、地域住民の相談援助や生活支援に尽力し、単身、高齢者世帯等の調査を行い、支援が必要な高齢者の見守り活動や交流事業に積極的に参加するなど、宿毛市における地域福祉の充実に貢献。保健衛生、竹村春光さん、71歳、高知市、竹村循環器内科委員長、超音波専門医として、肥大型心筋症や拡張型心筋症の早期発見、早期治療に尽力するなど、地域の保健衛生の発展向上に貢献。楠瀬智子さん、62歳、高知市、元高知大学医学部附属病院、看護部長兼副病院長、高知県から受託したがん中期研修や訪問看護実践研修の企画、運営等、専門分野における看護職の人材育成に尽力し、看護の質の向上に貢献。公共福祉、岩崎義郎さん、92歳、高知市、元土佐観光ガイドボランティア協会会長、土佐観光ガイドボランティア協会の設立に参加し、同協会の礎を築くなど、本県を代表する観光地で観光案内を行う同協会を牽引し、本県の観光振興に貢献。特別県政功労、竹地智之さん、63歳、東京都、高知県 IT コンテンツ産業振興アドバイザー。長きにわたり、本県の IT コンテンツ産業振興の中心的な役割を担い、同産業を第3次高知県産業振興計画バージョン4の最重要施策の柱となるまで牽引。特別県政功労とは、高知県以外に住所を有する個人、または団体で、県政発展に特に功労のあった方です。高知県文化賞受賞者2名、地質学、鈴木隆さん、86歳、高知市、長きにわたり、地質体の岩石学的研究に取り組み、日本の地質学の発展、向上に尽力するとともに、高知県文化財保護審議会会長として、 本県の文化財の保護に貢献。伝統工芸、山田直子さん。旧姓宮崎直子さん、85歳、芸西村。一度は途絶えた芸西村に、古くから伝わる竹の子傘作りの技術を再現して、地域の伝統工芸品作りに尽力するなど、伝統的特産品の継承と後継者の育成に貢献。以上について、功労者表彰については、県庁人事課、電話 088-823-9601、ファックス 088-823-9251、文化賞については、県庁文化振興課、電話 088-823-9793、ファックス 088-823-9296 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。5件あります。その1、県民みんなが森のサポーター、森林環境税。県民税には年間500円の森林環境税が含まれています。森林環境の保全、県民参加の森づくりを進める事業に活用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。税について、詳しいことは高知県庁税務課、電話 088-823-9308 までお問い合わせください。事業について、詳しいことは高知県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 までお問い合わせください。その2、個人住民税の特別徴収、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際に合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。お申し込み、問い合わせ先は、それぞれの市町村住民税担当課、高知県庁税務課、電話 088-823-9307、高知県庁市町村振興課、電話 088-823-9316 です。その3、龍馬パスポート期間延長。現在22万人以上の方々にご利用いただいている龍馬パスポートは、ご好評につき、令和2年3月31日以降も継続します。引き続きお楽しみください。詳しいことは、県観光コンベンション協会、電話 088-823-1434、までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.attaka.or.jp/ryoma-pass/ にも詳しく掲載しています。その4、農業用ため池の届出制度。農業用ため池の管理及び保全に関する法律が施行され、 農業用ため池の届け出制度が始まっています。農業用ため池を所有、または管理される方は、ため池に関する情報を届け出る必要があります。届け出期限12月31日、法律施行日から6ヶ月以内、届け出先、ため池が存在する市町村、市町村経由で県に提出。詳しいことは、高知県庁農業基盤課、電話 088-821-4566 までお問い合わせください。その後、12月10日から16日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間、拉致問題をはじめ、北朝鮮当局による人権侵害についての認識を深めましょう。詳しいことは、高知県庁人権課、電話 088-823-9805 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。高知県ようやく筆記者認定試験、日時令和2年2月16日日曜日午後1時から午後3時30分まで、場所高知市朝日町にあります高知市障害者福祉センター。対象ようやく筆記者養成研修修了者、または補修講習を受けた登録要約筆記奉仕員。出願期間12月1日日曜日から17日火曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁障害福祉課、県内それぞれの福祉保健所、高知県聴覚障害者情報センター。出願方法、持参、郵送は簡易書き留め必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 です。次は、催しのお知らせです。5件あります。その1、第23回人権ふれあいフェスタ、人権週間12月4日から10日に合わせて、人権問題への関心と理解を深めるイベントを開催します。催し、車椅子のアーティスト佐野亜美ライブ&トーク、それゆけアンパンマンショー、子ども食堂コーナー、人権クイズなど、同日開催、12月3日から9日、障害者週間の集い、表彰式、聴導犬デモンストレーション、ふれあい体験など。日時12月8日日曜日午前9時30分から午後3時30分まで。なお、雨天決行です。場所、高知市帯屋町にあります高知市中央公園。詳しいことは、公益財団法人高知県人権啓発センター、電話 088-821-4681、 または高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9633 までお問い合わせください。その2、年末年始の交通安全運動、県内全域で実施し、初日は帯屋町アーケードで街頭啓発を行います。日時12月6日金曜日から15日日曜日、令和2年1月8日水曜日から17日金曜日。詳しいことは、高知県庁県民生活男女共同参画課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その3、お仕事カフェ in 四万十市。企業5社が仕事の内容を茶話会形式で気軽に説明します。日時、令和2年 1月22日水曜日午後2時から午後4時まで、場所、四万十市宇山にあります物産館サンリバー四万十、対象、おおむね55歳以上の働く意欲のある方、募集人数20人、参加料無料、申し込み期限、令和2年1月20日月曜日、申し込み方法、電話、ファックスは必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県生涯現役促進地域連携協議会、電話 088-879-1907、ファックス 088-879-1908 です。その4、土佐嶺北博クロージングイベント。7月から開催してきた土佐嶺北博のフィナーレを飾るイベントで、ご当地グルメやアウトドア体験、ステージ演出などをお楽しみください。日時、12月22日日曜日午前10時から午後3時まで。場所、長岡郡元山町元山にあります、モンベルアウトドアビレッジ元山、予定です。詳しいことは、土佐嶺北博推進協議会事務局、電話 0887-72-9400 までお問い合わせください。また、ホームページ https://tosa.reihokuhaku.com/にも詳しく掲載しています。その後、12月の高知競馬よさこいナイターの開催日程をお知らせします。12月1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日、21日土曜日、22日日曜日、28日土曜日、29日日曜日、31日火曜日、7日横浜特別、14日土佐観覧特別、21日瀬戸特別、28日高知市長商店第41回金の蔵賞、31日グランプリ第50回高知県知事賞、1月1日初夢特別。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、第23回スピリットアート、高知県障害者美術展作品募集、1月23日木曜日から2月2日日曜日開催の高知県障害者美術展で展示する作品を募集します。部門、絵画、工芸、写真、書道、立体作品、彫塑、立体作品、グラフィックデザインなど。搬入日、令和2年1月17日金曜日午前9時から午後4時まで。対象、県内在住または県出身で障害のある15歳以上の方、中学生は除く。募集案内配布場所、高知県庁障害福祉課、それぞれの市町村障害福祉担当窓口。応募方法、搬入日に作品と出品目録、申し込み用紙を県立美術館へ搬入。詳しいことは、 高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお問い合わせください。その2、県民体育館冬のスポーツ教室、教室名、料金、定員、時間、開催日、回数を申し上げます。パワーフィットネス教室、3850円、20人、午前10時から午前11時10分、月曜日7回、バドミントン教室、5600円、30人、午前10時から午後0時、月曜日8回、ハタヨガ教室、3600円、20人、午後1時30分から午後2時40分、月曜日6回、ラクラクフィットネス教室、4400円、20人、午後1時30分から午後2時40分、火曜日8回、朝のラージボール卓球教室、6600円、30人、午前10時から午後0時、水曜日11回、ワクワクエクササイズ教室、4800円、20人、午前10時30分から午前11時40分、水曜日8回、ロコトレ&美姿勢教室、6000円、20人、午前10時30分から午前11時40分、木曜日10回、ピラティス教室、5400円、20人、午後1時30分から午後2時40分、木曜日9回、日時、令和2年1月6日月曜日から3月30日月曜日、場所、高知市桟橋通りにあります県民体育館主競技場、対象、18歳以上、高校生不可、なお、高知県健康パスポート対象、申し込み期間、12月2日月曜日から20日金曜日まで、申し込み方法、来館または電話、お申し込み、お問い合わせ先は、県立県民体育館、電話、088-831-1166 です。また、ホームページ、http://kochi-kenmin.org からも申し込むこともできます。その3、令和2年度県立林業大学校研修生募集、一般後期、募集期間、令和2年1月20日月曜日から2月14日金曜日まで、募集案内配布場所、林業大学校ホームページ、県民室など、応募方法、持参、郵送は寄進有効です。なお、一般前期で合格者が募集定員達した場合、一般後期募集は実施しません。詳しくはホームページをご確認ください。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 782-0078、香美市土佐山田町大平80、県立林業大学校、電話 0887-52-0784 です。また、ホームページ、https://kochi-forestry.ac.jp からも申し込むことができます。次は講座のお知らせです。7件あります。その1、第55回高知医療センター地域医療連携研修会。高知医療センターで脳卒中治療に携わるスペシャリストが脳卒中をわかりやすく話します。 事前申し込み不要。延大、どうするぜよ、脳卒中。発症から退院後の生活まで、すべて教えます。日時、12月15日日曜日、午後2時30分から、午後5時まで。場所、高知市大手筋にあります、大手ピア4階ホール。募集人数120人。参加料無料。詳しいことは、高知医療センター地域医療連携室。電話 088-837-3000 までお問い合わせください。その2、ウェブセミナー。県内企業5社によるウェブ版就活準備セミナーを開催。若手社員も登場し、仕事や高知で働く魅力を聞くことができます。日時、12月16日月曜日、午後8時から午後9時まで。対象、大学生など。視聴方法、マイナビ2021のマイナビテレビライブから、高知県で検索。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁商工政策課電話 088-823-9692 です。その3、令和元年度、難病患者などホームヘルパー養成研修会。難病患者などの多様化するニーズに対応した適切なサービスを提供するために必要な知識、技能を学びます。講師、南国病院の中澤博之氏が、日時、令和2年2月2日日曜日、午前9時30分から午後5時10分まで、場所、高知市桟橋通りにあります、高知職業能力開発促進センター、ポリテクセンター高知、対象、介護福祉士など介護職員、募集人数40人、参加料、テキスト代1980円、申し込み期限、令和2年1月17日金曜日、申し込み用紙、配布場所、ホームページ、申し込み方法、ファックス、郵送は消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0870、高知市本町 4-2-52、公益財団法人介護労働安定センター高知支部、電話 088-871-6234、ファックス 088-871-6248 です。その4、第20期命の電話相談ボランティア養成講座。助けと励ましを求めている方と電話で対話をするボランティアになってみませんか？対象、20歳以上の方。募集人数50人。受講料2万5000円。募集期限、令和2年2月15日土曜日。募集案内、配布場所。高知命の電話協会ホームページダウンロードできます。応募方法、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0870、高知本町郵便局、局止め、高知命の電話協会。電話 088-824-5002 です。詳しいことは、高知県庁障害保険支援課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://k-inochi.sakura.ne.jp にも詳しく掲載しています。その後、犬や猫の飼い方講習会、犬や猫の健康管理やしつけ方などの 講習会です。長く飼っている方も新しい発見を見つけにご参加ください。日時、12月15日日曜日、午前10時から午後0時まで。場所、大手ピア高知図書館4階、研修室。募集人数60人、申し込み不要、参加料無料。詳しいことは、高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9673 までお問い合わせください。その6、詐欺防犯と電子マネーについての学習会。高知県警から講師を招き、障害のある方が被害者になりやすい特殊詐欺の事例や電子マネーについて学ぶ学習会を開催します。日時、12月8日日曜日、午前10時から午後0時まで。場所、高知市塩田町にあります高知市保健福祉センター。対象、県内在住の障害のある方。募集人数25人、参加料無料。申し込み期限、12月6日金曜日。申し込み方法、電話。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県肢体障害者協会。電話、088-855-6368 です。その7、生涯現役実現のための再就職、支援セミナーと企業合同説明会、シニアライフを生き生き生きるための落語と笑いヨガ、セミナーと11社の企業合同説明会を開催します。講師、社会人落語家、笑いヨガ講師の花の屋小夏さん、日時、12月4日水曜日午後1時30分から午後5時まで。場所、須崎市新町にあります須崎市立市民文化会館。対象、おおむね55歳以上の働く意欲のある方。なお、高知家健康パスポート対象。募集人数100人。参加料無料。申し込み方法、電話、ファックス、当日受付。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県生涯現役促進地域連携協議会。電話、088-879-1907。ファックス、088-879-1908 です。次は、相談のお知らせです。2件あります。その1、若者進路相談会。就職や進学に不安を感じている15歳から39歳の方と家族を対象に、無料の個別相談会を実施します。事前申し込み不要。日時、12月14日土曜日午前11時から午後5時まで。場所、高知市大手筋にあります大手ピア高知図書館。詳しいことは、高知若者サポートステーション。電話、088-844-3411 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.pippikochi.or.jp/sapo/sute/ にも詳しく掲載しています。その2、事業承継の相談。後継者不在などによる休廃業を防ぎ、円滑な事業承継の実現を支援する相談窓口を設置しています。自社を他の企業に譲渡したい、商売を始めたいが、いいお店があれば継ぎたい、など、あらゆる相談に対応します。電話受付時間、平日午前9時から午後5時、祝日除く、なお、 秘密厳守、相談無料。詳しいことは、高知県事業引継ぎ支援センター、電話 088-802-6002 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.cciweb.or.jp/kochi/hikitsugi にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時です。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。12月号では、全9施設のイベントをご紹介します。案内1、美術館。僕と私とみんなのつべらつべら絵本の世界展。開催日、令和2年1月2日木曜日から3月8日日曜日。亀山達也と中川敦子によるユニット、つべらつべらの絵本の世界をお届けします。入館料、一般前売り880円、当日1100円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話088-866-8000。なお、展示等は耐震工事のため、令和2年1月1日まで休館です。令和2年1月2日、展示等再オープンには、来場者にポストカードをプレゼントいたします。案内に、歴史民俗資料館、コーナー展、エテノガング、ね、開催日12月13日金曜日から、令和2年1月26日日曜日、郷土玩具収集家、山崎茂氏のコレクションから全国のネズミ玩具を展示。歴史民俗資料館の住所をお知らせします。南国市御幸町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 入館料常設展470円。案内さん、文学館、馬場胡蝶展、記念講演会、胡蝶とお化けとミステリー。開催日、12月8日日曜日、午後2時から午後3時30分。講師、アンソロジスト、東正夫氏。参加料、当日の観覧券が必要です。募集人数100人。申し込み方法、電話または受付にて事前申し込みです。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料企画展400円。案内4、高知城歴史博物館イベント2件をご紹介します。イベント1、福を呼ぶ城博のお正月。開催日12月6日金曜日から令和2年1月27日月曜日。縁起の良い図柄やおめでたい文様の美術工芸品を紹介。 国宝古今和歌集巻第20高野切れ本、重要文化財立ち号、一国金光なども展示。イベントに博物館に初詣、開催日令和2年1月1日水曜日から3日金曜日、新春書き初め体験、書道パフォーマンスなど、お正月らしいイベントを開催します。詳細はホームページをご覧ください。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話088-871-1600ファックス088-871-1619観覧料企画展700円案内後、芸生天文学習館イベント3件をご紹介します。イベント1、天体観測学習会、開催日12月14日土曜日、15日日曜日、25日水曜日。参加料無料、募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。イベント2、
月面 X を見よう。
開催日12月4日水曜日、午後5時から午後7時。月の表面に見える X の文字を取りましょう。イベント3、部分日食観測会、開催日12月26日木曜日、午後1時30分から午後5時。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷港 4668-1 連絡先高知県文教協会、電話088-824-5451。観測学習会の開催日時のみ開館。案内6、坂本龍馬記念館。イベント2件をご紹介します。イベント1、企画展長宗我部遺品と土佐の合祀、開催日12月21日土曜日から令和2年4月5日日曜日。イベント2、連続講演会幕末キーパーソン龍馬をめぐる人々かつ海舟と龍馬をめぐる幕臣たち、開催日12月14日土曜日、午後1時30分から午後3時。講師、国立歴史民俗博物館教授樋口武彦氏。募集人数先着100人。申し込み方法、前日までに電話またはメール、ファックスでお願いいたします。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、ファックス088-841-0015。観覧料700円。案内7、埋蔵文化財センターイベント3件をご紹介します。イベント1、移動展嶺北地域の遺跡展、開催日12月1日日曜日から22日日曜日、午前8時30分から午後5時。期間中の土曜日12月15日日曜日は休館。本山町、松の木遺跡、イチョウの木遺跡など嶺北地域の遺跡を紹介し、地域の歴史を解説展示。場所、本山町プラチナセンター。イベント2、勾玉作り体験教室、開催日12月8日日曜日、午前9時30分から正午。場所、本山町プラチナセンター。募集人数40人。12月6日金曜日までにホームページまたは電話でお願いいたします。ホームページ http://www.kochi-mabun.jp/ イベント3、講演会、開催日、12月8日日曜日、午後2時から午後4時。嶺北地域で多くの発掘調査をした、考古学者、出原恵三氏による講演。場所、本山町プラチナセンター。募集人数、当日先着80人。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原。1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料休館日土曜日企画展以外の日曜日祝日案内8のいち動物公園イベント5件をご紹介します。イベント1動物園のクリスマスデイクリスマスコンサート開催日12月21日土曜日午後1時30分から。イベント2、サンタさんからのプレゼント。開催日12月22日日曜日午前11時から。小学生以下200人にお菓子プレゼント。なお、9時30分から整理券配布いたします。イベント3、動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催日12月22日午後1時から。イベント4、2020年オリジナルカレンダープレゼント。開催日12月21日土曜日、22日日曜日、午前9時30分から、それぞれの日とも先着100人。イベント5、エト展、ネズミ。開催日12月14日土曜日から、令和2年1月13日月曜日祝日まで。のいち動物公園の住所をお知らせします。江南市のいち町大谷738電話0887-56-3509入園料470円休園日12月2日9日16日23日、29日から令和2年1月1日。案内記、牧野植物園、子ども自然体験教室、ムクロジと遊ぼう。令和2年1月25日土曜日、午前10時から正午。水をつけると、泡の出るムクロジの果実を使って、洗濯や種子で羽根つき遊びをします。参加料無料。ただし、入園料が必要です。対象者、小学生と保護者。募集人数、10組程度。申し込み方法、12月4日、水曜日、午前9時から、ホームページ、または、ファックスで受け付けています。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山、4200-6、電話、088-882-2601 ファックス 088-882-8635 入園料730円休園日年末年始12月27日から1月1日以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は69万7674人。前の月に比べ447人の減少です。そのうち男性は32万8988人。前の月に比べ239人の減少です。女性は36万8686人、前の月に比べ208人の減少です。世帯数は318,030世帯、前の月に比べ26世帯の増加です。三三高知2019年12月号の発行部数は34万部、発行は令和元年12月1日、編集発行は高知県広報広聴課。 郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2-25、e メール11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp、ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を始めました。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。サンサン高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。12月、師走がやってきました。今年は年号も5月1日に平成より令和に変わり、新しい時代となりました。12月はクリスマス、お掃除、年賀状の発送、お正月の準備など、いろいろとお忙しい月です。忙しさにかまけて、食事なども手抜かりになることもあるかと思います。野菜不足が気になったり、献立に迷ったりしたら、旬の野菜、白菜を大いに利用しましょう。白菜とカニかまぼこのサラダ。材料2人分。白菜2ないし3枚。カニ風かまぼこ4本。春菊30グラム。レモンの輪切り2枚。調味料として、マヨネーズ大さじ1。お酢。粉チーズ大さじ1、砂糖、お塩、粗挽き黒胡椒、それぞれ少々。作り方。1、白菜は横に千切りにします。春菊は葉を摘みます。レモンは1枚を8等分にします。2、お野菜を合わせて器に盛り、調味料を混ぜてかけます。皆様、お世話になりました。良いお年をお迎えください。また来年もよろしくお願いいたします。